皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではバールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月9日にミンフィーネットで発表された労働強要書の中で200人が一斉に主婦中秋節おめでとうございますと高らかに叫ぶという内容です。それではお聞きください。労働強要書の中で200人が一斉に主婦中秋節おめでとうございますと高らかに叫ぶ。16年前のマサンジャ労働強要所で集団で法を実証した瞬間。文、遼寧省のダーファーです。ファールンダーファーは素晴らしい。ファールンダーファーは将帽である。主婦中秋節おめでとうございます。この言葉は200人以上のファールンゴン修練者が中国共産党以下中共の労働強要所で集団で法を実証するために声を上げた時のものです。16年前の出来事ですが、まるで昨日のことのように覚えています。昨日へ立つ2024年の中秋節を迎え、この体験を主婦への特別な贈り物として書き記します。主婦の慈悲深い教えとご加護のもと、私たちが集団で法を実証できたあの瞬間がありました。歴史に残る貴重な瞬間でした。共に参加した同宗の中には、すでに原神が肉親を離れた人もいれば、海外に移住した人もいますが、あの時のことを思い出して、私たちも三つのことをよく行い、死が法を正すことをお手伝いし、多くの衆生を救いましょう。それは2008年に中共がオリンピックを開催していた時のことです。私と他の同衆たちは悪名高い遼寧省のマサンジャ労働強要所に不当に拘禁されていました。当時はマサンジャには3つの大隊があり、各大隊に3つの小隊、そして各小隊には200人以上の収容者がいました。その中の3分の1がファールンゴン修練者でした。私と同宗の A さん、そして同宗の C さんは、皆同じ大隊に拘禁されていました。中秋節の前日、同宗の A さんが私に、C さんが言っていたんだけど、労働強要所の食堂は魔の巣窟だって。その魔物には角が2つもあるらしい。と話しました。私は、それならその魔物を浄化してしまおう、と答えました。A さんは、C さんによると、ファールンダーファーは素晴らしい、と叫べば浄化できるらしいです、と言いました。そこで私たちは、みんなで一緒に、ファールンダーファーは素晴らしい、と叫び、その魔物を打ち砕くことを決めました。C さんが最初に、A さんがそれに続き、そしてみんなが一斉に、ファールンダーファーは素晴らしい、ファールンダーファーは将帽である、と叫ぶことにしました。時間は中秋節の午前9時、場所は作業場に全員が集まることにしました。そして他の同宗たちに、このことを知らせに行きました。中秋節の午前7時ごろ、作業場で作業をしていたとき、布にたくさんの文字が重なり合って書かれていて、何が書いてあるのかよくわからなかったのですが、12という数字だけははっきりと見えました。私は近くの同宗に、主婦は私たちに時間は12時にするよう、お示しになっているのではないか。ちょうど世界中でダーファーデ氏が少年を発する時間だし、 場所は食堂で、三つの大隊が一緒に食事をするところだから、みんなを一つにできます、と話しました。しかし、当初の予定は9時だったので、9時までに全員に時間変更の連絡をしなければなりませんでした。9時まで1時間ちょっとしかなく、どうやって全員に伝えればいいのか。あの邪悪な環境の下では、同州同士で自由に動き回ったり、話したりすることはできませんでした。各ダーファーデ氏は2人の受刑者に監視されており、中には3人に見張られている人もいました。それに、横島に悟った者たちがいつ刑務官に報告するか、わからない状況でした。少しでも不注意をすれば、すぐにバレてしまう状況でした。しかし、不思議なことに、それほど時間が経たないうちに、ほとんどの同州が12時に食堂で集まって叫ぶべきだと悟っていました。考えてみてください。師父が一人一人の同州に直接教えを示さなければ、あのような状況下で、しかも時間が限られている中で、200人以上の人にどうやって連絡できるでしょうか。みんなは、師父が私たちが法を実証する道で、すでに私たちのために万全の準備を整えてくださっていたことを悟りました。11時半に作業を終え、みんな食堂で食事をとりました。普段は食事を急いで済ませ、食器を洗い、12時の世界同時発祥年に間に合うように官房に戻るのが日課でした。しかしこの日は、食事や食器洗いのペースを遅らせました。水汲みの番になった人は受刑者と交代し、みんなが席に戻って静かにその瞬間を待ちました。12時になると、Cさんが突然席から立ち上がり、心の底から、ファールンダーファーは素晴らしい、と大きな声で叫びました。続いて A さんが、ファールンダーファーは素晴らしい、と叫びました。食堂の刑務官や他の受刑者が二人に向かって駆け寄る中、他の同州たちも立ち上がり、一斉に、ファールンダーファーは素晴らしい、ファールンダーファーは将校である、と大きな声で叫びました。そして、200人以上が手を合わせて、師父、中秋節、おめでとうございます。声を合わせました。その宇宙を震わせるような声が、闇深い収容所の食堂から飛び出し、宇宙に向かって響き渡り、労働教養所の邪悪は、跡形もなく燃え尽きました。その時、大体の刑務官たちは全員、まるで動きを止められたかのように反応しませんでした。しばらくしてから、CさんとAさんだけが、刑務官のオフィスに連れて行かれ、他の同州は全員官房に戻されました。私を監視していた受刑者は、官房の室長で、刑務官から最も信頼されていた受刑者でした。彼女は私に、今日は中秋節だから、師父にお祝いの言葉を送りたいという気持ちはよくわかる、と言いました。私は、衆生が救われることを妨げる悪い物質を師父が取り除いてくださったのだと悟りました。午後に作業場に行くと、A さんと C さんはまだ戻ってきていませんでした。そこで大隊長である李明玉に真相を伝え、二人を解放してもらうよう頼もうとしていたところ、A さんが戻ってきました。私は彼女に、C さんはどこですか？と尋ねると、彼女は、Cさんとは別の部屋に連れて行かれた、と答えました。さらに、刑務官に殴られましたか？と尋ねると、彼女は、殴られませんでした、と答えました。A さんは、尋問室で刑務官の大隊長が、座禅できるか？と尋ねてきたので、床に座って両足を組んで、座禅してみせたと言いました。 隊長の刑務官は、A さんに、なぜお祝いの言葉を叫んだのかと尋ねました。A さんは涙を流し、刑務官たちに、2004年、私はひどい交通事故に遭い、頭を強く打ち、死を目前にしていました。その時、ダーファーに出会い、死婦に命を救われたのです。しかし、私は三所に署名させられ、臆病になってしまい、死婦に申し訳なく思いました。だから、今日は心の声を叫んだのです。と、自らの修練体験を話しました。隊長の刑務官は、A さんの話を聞き、A さんに、三所を返してあげよう、と言いました。A さんはまた、ファールンダーファーは素晴らしいと叫んだとき、他の空間で邪悪なものが私の頭を覆い隠そうとしたのですが、実際に人間界では刑務官や監視役の受刑者が A さんに飛びかかり、頭を押さえつけていましたが、その瞬間、主婦が私の頭を鋼のように強固なものに変えてくださったのです。私が頭を振ると、すべての邪悪は灰になりました。と言いました。その時、Cさんの消息はまだつかめませんでした。そこで食事の時間になっても Cさんが解放されなければ、大隊長に直接Cさんの解放を要求しに行こうと決めました。夜、仕事が終わって食堂に行くと、Cさんと彼女を監視していた受刑者、そして大隊長の刑務官が食堂の椅子に座っていました。今回、刑務官が C さんを問い詰めることはありませんでした。前の晩、私はとても鮮明な夢を見ました。どこか他の空間に行ったのですが、太陽が暖かくてとても近く、まるで触れられそうでした。人間界の太陽のような眩しい光はなく、慈悲深い父親が微笑んでいるかのようでした。そこの植物や作物はエメラルドグリーンで、空気は浄化されているようで、呼吸がとても爽やかでした。目が覚めて、これは主婦が弟子を励ましてくださっているのだと思いました。特別な日のたびに、主婦を思う気持ちが一層募りますが、特に中秋節の今、主婦が懐かしく、慈悲深い偉大な主婦と中国で再び会える日を心から願っています。主婦が弟子を地獄から救い出して清めてくださったことに、心から感謝申し上げます。弟子はどこにいようとも、主婦の慈悲深い教え、ご家事、そしてご加護から離れることはできません。主婦の慈悲深いお導きとご加護に深く感謝申し上げます。同宗の皆さんの団結した協力に心から感謝いたします。合唱。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。